皆さんこんにちは。マイクロソフトのサポートエンジニアが語るアクティブディレクトリークラウド連携のトラブルと対処法のセッションにようこそ。私、日本マイクロソフトカスタマーサービス&サポートの三浦と申します。よろしくお願いいたします。
田中と申します。よろしくお願いいたします。
今回現場でサポートを担当するエンジニア、私たち2人がクラウド連携に利用する ADFS、 こちらに関してのトラブル対処法、そういったことに関してご案内をしていきたいと思います。皆さんの中でプレミアプロフェッショナルのサポートサービスをご利用されたことがある方っていらっしゃいますかね。もしいらっしゃれば。あ、結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。今日ADFS に関してのトラブルあったとしても多少ちょっと遅れてしまうかもしれないですけど、申し訳ないです。私たちはここにいるので。はい、で私たちまさに今お話ししましたように優勝系のサポートサービスに関して対応しているエンジニアです。で、サポートエンジニアどういったことをしているかというと、お客様からお問い合わせをいただきます。お問い合わせに対して技術的にいろいろな情報を取っていただいたりだとか、あとはそうですね、ソースコードを解析したりだとか、そういった、まあ、事例調査をしたりだとか、そういった調査していきます。で、サポートエンジニアというのがどういうことが、まあ、必要とされているかというと2点あります。まず技術的なところ、どういう動作になるかといった動作に関して知っているということ。もう1点目はソフトスキルの部分ですね。お客様の問題がどういう問題なのかといったことを確認してどういう調査をしていくか、お客様に合わせた形で調査をしていく、これが私たちに求められていることです。こういった大勢の場でこういった話をするということは私たち求められていないんですけど、非常に貴重な機会なので、 AD あるいは ADFS に関してどういうトラブルがあるかといったことを今回お伝えしていきたいと思います。はい、では今回のセッションどういった内容についてお話をするかまとめたものです。まずはじめにということで、私たちに関しての紹介だとか ADFS 何なのかといったことを紹介していきます。そして今回のメイントピックですが、 ADFS トラブル事例ということで、どういった問題があるのか、まあ、認証に関して特に認証に関してお話をしていきたいと思います。そして最後に最終情報として、そこまででご紹介した情報を見ていきたいと思います。はい、では最初にスピーカー ADFS 今回のセッションの目的に関してお話をしていきたいと思います。改めまして、私三浦です。マイクロソフトに入社して15年目ということで、 AD が出た時期というのが2000年2月の18日とかそのぐらいの時期なので、だいたいそうですね、マイクロソフトに入社以来 AD に関しての対応ということは実施してきています。ですのでおそらく日本の中で AD に関してのトラブル、そういった件数という意味ですと一番多いんじゃないかなと思ってます。 ADFS に関しては現在勉強中です。
はい、私は田中育弘と申します。Windows プラットフォームサポートという部門でサポートエンジニアとして日々お客様からいただくお問い合わせを直接担当しています。私は入社8年目で主に AD や PKI クラウドの認証周りや ADFS といった製品を担当してきています。特に ADFS に関しては ADFS2.0 という製品がリリースされてからずっと対応してきていますので、おそらく日本で一番対応件数が多いのではないかなというふうに思っています。今日は私たち2人で AD と ADFS という観点でお話をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
はい、まず最初に ADFS ということでずっとお話をしてきているんですが、まあ、ご存知の方は多いと思うんですけど、アクティブディレクトリーフェデレーションサービスの略 ADFS です。 ADFS ご使用になられている方っていらっしゃいますか。特に いらっしゃいますね。ありがとうございます、はい、ADFS 何のためのものかというと、一言で言うとシングルサインオン、シングルサインオンを実現するためのものです。シングルサインオンというのは AD アクティブディレクトリの環境であればシングルサインオン実現できています。例えば社内のリソースサーバーに対してアクセスをするとき、一旦ユーザーがログオンというタイミングで認証されていれば、リソースサーバーに対してアクセスするときには認証ポップアップ出てきません。ではクラウド上のメールサーバーにアクセスするときにはどうかというと、 ADFS を使用していない状態だと認証シングルサインオンにはならずに認証のサインの画面が求められます。これを ADFS を利用することによってシングルサインオン実現することができる。ではセッションの目的としては、 ADFS を使用している環境下においてトラブルを発生した際に何を確認すべきか、そういった点に関してお話していきたいと思うんですが、トラブルというのは非常になかなか説明しづらいものです。お客様からお問い合わせをいただいて、我々普段何らかの解決方法といったものを提示していきますが、なかなか理解していただけない場合だとか、そういったことも非常に多いです。 ADFS 先ほどお伺いしましたが、 ADFS を利用されていない方、これから利用する予定は残念ながらないという方もいらっしゃると思います。ただオンプレミスのアクティブディレクトリに関してのトラブルであったりとか、どういうコマンドを使用するかといった点に関してもこのセッションの中でお話ししていきたいと思いますので、ぜひ何か一つ持ち帰っていただきたいなと思ってます。はい、では ADFS の動作、トラブルシュートというところでお話ししていきます。まず連携のない状態、 ADFS を利用していない状態でのクラウドへのアクセス、どういう形になるかというところをお話しします。ドメインコントローラー、社内にドメインコントローラーいます。この中でユーザー、ドメインのユーザーがクラウドに対してアクセスをします。当然サインの画面が求められます。では信頼のある状態、 AD とクラウド連携をしている状態、この時にどういった流れでクラウドに対してアクセスをするか、ここに関して説明していきたいと思います。
はい、ではオンプレミスの AD とクラウドの間で連携があるという場合の動作、認証のシーケンスについて私から紹介したいと思います。ここには ADFS サーバーがあります。これはオンプレミスの AD とクラウドの間で連携を張るために必要な役割です。 ADFS の世界ではこの連携のことをフェデレーション信頼というふうに呼ぶこともあります。ではこの連携がある状態でユーザーがクラウドにアクセスをするというシナリオから考えてみます。先ほどの連携がない世界ではクラウドから認証の画面が返されましたけれども、今回連携がありますのでクラウドからは ADFS で認証をするようにという要求が返されます。これは具体的には ADFS サーバーの URL が返されるという動きになります。そこでクライアントは ADFS サーバーにリダイレクトするという動きになります。ここからもう少し詳細に見ていきます。クライアントは ADFS サーバーにアクセスをすると、今度は ADFS サーバーが Windows 認証、 Windows 統合認証をするようにという応答を返します。ちなみにこのクライアントと ADFS サーバーの間の通信は SSL で暗号化されています。この応答を受け取ったクライアントはドメインコントローラーに対してケルベロスの認証をかけます。ケルベロス認証が正常に通るとドメインコントローラーはケルベロスのチケットを発行します。このチケットを持って再度クライアントから ADFS サーバーにアクセスをします。 ADFS サーバーが正しくユーザーを認識できれば、今度は ADFS サーバーがユーザーにトークンというものを生成するんですけども、そのために必要な情報をドメインコントローラーに対して LDAP 要求をかけるという流れになります。正常に LDAP の応答があれば ADFS サーバーはトークンを生成してそれをユーザーに返すと。 という動きになります。トークンを受け取ったユーザークライアントは再度クラウドサーバーに対してアクセスをして、トークンを受け取ったクラウドではそのトークンの中身を確認して、ユーザーの情報を把握して、このユーザーに対してアクセスを許可するべきなのか、それとも拒否するべきなのかという判断ができるという仕組みで成り立っています。今回このシーケンスをご紹介した中で一つ思い出していただきたいのが、あくまで認証を行ったのはオンプレミスのドメインコントローラーに対してケルベロス認証を行っただけです。その結果生成された情報をもとにクラウドに対してシングルサインオンができたという結果になります。これが一般的なオンプレミス AD とクラウドの間で連携がある場合の認証シーケンスになります。では改めて ADFS を利用する理由、 ADFS のメリットを紹介します。ここでは4つ紹介します。まず1つ目はまさに今認証シーケンスの中でご紹介した通り、オンプレミスの視覚情報を使ってシングルサインオンをすることができると。これがまさに ADFS を使うメインの理由になるというふうに思います。そして2つ目の理由としては、視覚情報、ユーザーが認証する視覚情報はオンプレミスの AD 内で管理される、引き続き管理されるというところです。例えばパスワードの有効期限だとか、パスワードを間違ったときにロックアウトされるまでの回数、敷地、そういった視覚情報に関するポリシーを継続して、オンプレミスのものを継続して利用することができます。そして3つ目にはアクセス制御があります。例えばこのグループに所属していればこのクラウドに対してアクセスを許可するですとか、または拒否する、そういったこれまでオンプレミスのリソースに対して設定をしていたアクセス制御と同じようなものが利用できます。そして最後に多要素認証というものがあります。 ADFS ではユーザー名パスワードによる認証とユーザー証明書による認証をサポートしています。これら2つを組み合わせて多要素認証というものを実現することができます。最近では特にオンラインのサービスなどを利用いただくときには、ユーザー名パスワードに加えて電話がかかってきたりだとか、ショートメールを受け取って多要素認証をするというような場面、多く見られると思いますし、皆さんもご利用になったことあると思います。 ADFS サーバーではユーザー証明書とユーザー名パスワード、この2つを組み合わせて使う多要素認証というものにネイティブに対応しています。こういった多要素認証、よりセキュアな認証方式というものをサポートしたことで、現在特に多くのお客様にご利用いただくことができていて、私たちサポート部門の方にもですね、多くのお問い合わせいただけるようになってきています。
はい、では現在サポート、私たちサポートですので、ADFS のお問い合わせどういうような件数あるかというところなんですが、2013年と比較すると2015年非常に多くなってます。で、今回トラブルシューティングというお話なので、一般的にトラブルシューティングとはどういう流れで行われるか、どういう情報が必要になってくるかといったところのお話なんですが、まず本来の動作どういうふうに動くのか、これを押さえておく必要があります。2点目として、情報採取、切り分け、どういう情報が必要か、どういった切り分けをしていくか、問題がどの範囲で起きているのか、ここを押さえておく必要があります。その上で仮説を立て、事例調査を行っていって、場合によってはその結果としてさらに情報採取、切り分けを実施していき、解決策、こういった流れになっていきます。で、当然 ADFS に関しても、 ADFS の動作はどういう動作なのか、これを押さえる必要があります。例えば先ほど今田中が説明した ADFS のシーケンス、こういったことを押さえておきます。次に採取するべき情報、どういった情報を取ればいいか、こちらを押さえておく必要が当然あります。では ADFS はどういった問題が多いんだろうか、 ADFS を利用されている状況下においてはどういったトラブルがあるのか、こちらをある程度知っておくことによって問題解決につながるんですが、 実際のところオンプレミス側のアクティブディレクトリーに何らかの問題がある、そういった件でお問い合わせをいただくことが多いので、事例も含めて今回ご紹介の方を進めていきたいと思います。では具体的な ADFS トラブル事例ということで、お問い合わせの傾向からまずお話していきます。
はい、では実際の ADFS のトラブル事例の紹介をさせていただく前に、私たちサポート部門にお問い合わせをいただいているものの傾向をですね、少しだけ紹介したいと思います。今回 ADFS のセッションをお話しするにあたって、私たちにお問い合わせいただいたトラブルだとか障害、そういうものを簡単にちょっとピックアップしたものです。でぜひですね、この場で一つ一つ詳細にお話していきたいところではあるんですけども、さすがに時間がありませんので、今回 ADFS で起きては困る、一番起きては困る問題についてピックアップしてお話しさせていただきたいと思います。ではADFS で一番起きては困る問題というのは何かというと、認証が失敗するというところに尽きると思います。 ADFS サーバーは認証サーバーですので、認証が失敗すると連携しているクラウドやアプリケーションに対してアクセスができなくなるという問題が発生します。本来正しい資格情報を入力して、それでも認証が意図せず失敗してしまうと、そういった問題が非常に大規模な中で起きてしまうと、私たちのところにも緊急対応という形でお問い合わせいただくこともあります。そういった認証が意図せず失敗するというところにフォーカスを当ててお話をしていきたいというふうに思います。では実際に ADFS 認証のトラブルをいくつか紹介させていただきます。ここでは3つ紹介いたします。AD レプリケーションの問題、サービスプリンシパルネームの問題、時刻ずれの問題、それぞれですね、詳細にお話ししていきたいというふうに思いますけれども、この中には、皆様の中には ADFS による認証というのを実際どういうものになるのか見たことないという方もいらっしゃるかもしれませんので、ユーザー目線でですね、どういうアクセスが行われるのかというのを実際にデモで見てみたいと思います。はい、この環境はすでにオンプレミスの AD とクラウド、今回は Office365 を利用していますけれども、すでに ADFS で連携が組まれている環境です。ではインターネットエクスプローラーを使って OWA Office365 のメールサーバーにアクセスしてみたいと思います。すると自動的に ADFS サーバーにリダイレクトされて、こういった Windows 統合認証のポップアップが表示されますので、ドメインの資格情報ですね、ドメインユーザーの資格情報を入力して、これでクラウドにアクセスすることができたと、アクセスすることができたと、はい、もう少しです、アクセスができました。こういった形で、デコードへようこそということで、Office365 にドメインの資格情報でアクセスができるという、こういった流れになります。
田中さん、
はい、
今認証ポップアップ出てきちゃいましたよね。あの ADFS シングルサインオンをするのが目的だという話で私話しちゃったんですけど、
はい、
シングルサインオンの割に認証ポップアップ出てきました。あれは何でしょうか。
はい、あれはあくまでインターネットエクスプローラーの規定の設定です。Windows 統合認証が必要だと判断されると、インターネットエクスプローラーではまずポップアップを表示する設定になっています。あくまでですね、今回 ADFS にリダイレクトされたという流れをちょっとお見せしたかったので、そのままで動かしていました。このインターネットオプションのローカルイントラネットゾーン、ここに ADFS サーバーの URL ですねを入力する、登録しておけば、今ドメインログオンしているこのユーザーの資格情報が自動的に Windows 統合認証に対して送られるという流れになりますので、今度はシングルサインオン見ていただけると思います。再度 OWA にアクセスします。するともう何も聞かれることなくですね、 OWA にアクセスをすることができると、はい、 もう少しでアクセスが完了すると思います。はい、何も聞かれることなくですね、シングル3、4ができたと。
これがまさに、ね、はい、田中さん、あの、はい、キャッシュであったりとか IE クッキーを持っていたりだとか、そういった状況でこの問題、単にその影響で今出なかっただけじゃないですか。
いえ、あのちゃんとですね、ブラウザ閉じたらクッキーやキャッシュ消す設定してますので大丈夫です。
いや、そうは言っても本当かどうかってわからないので、一応やってもらってもいいですか。
わかりました。じゃあ今度改めてイントラネットから ADFS の URL を消して、今度これでポップアップがもう一度聞かれれば、キャッシュやクッキーは使っていないというふうにご理解いただけると思います。はい、今度は ADFS にちゃんと認証を聞かれました、はいはい、なのでキャッシュやクッキー使っているわけではなくて、先ほど私が行った設定で自動的に資格情報が送られていたということの証明になったと思います。
今回あえてこういったことをお見せした理由としましては、サポートエンジニア非常に疑い深く、この問題が実際のところキャッシュの問題なのか、それ以外の何か2回目だから大丈夫なのかといったところを見ていく必要があるので、一旦情報を戻して、その中でどうなるかといった確認をしていくということは非常に大事です。そういったことのご紹介のためにも今回お見せしました。
はい、では実際の ADFS の、アクセス行った時の動きというのをお見せした中でですね、 ADFS 認証時に発生しうるトラブル、いくつか紹介していきたいと思います。それぞれの問題が発生する障害ポイントをまとめた図になります。まず AD レプリケーションの問題、これはもう AD の管理者様であれば皆さんあの経験あるかと思いますけれども、ドメインコントローラーの間で複製を行っています。その複製に何か問題があったときに発生しうる問題です。次にサービスプリンシパルネームの問題、これは後ほど詳細にお話ししますけれども、ケルベロス認証に関する問題です。そして最後に時刻ずれの問題、これは ADFS サーバーとクラウドの間での時刻のずれの問題です。ではそれぞれ詳細に見ていきたいと思います。まず AD レプリケーションの問題、ドメインコントローラーの間で複製が正常にできていないと ADFS の認証が失敗することがあるという事例です。一番最初にですね、 ADFS サーバー、 ADFS の認証によるシーケンス紹介したときに、ドメインコントローラーにアクセスをするという箇所が2箇所ありました。それはユーザーがケルベロス認証でドメインコントローラーにアクセスするというタイミングと、 ADFS サーバーが LDAP 要求を行うときにアクセスをするというタイミングです。で、このそれぞれのアクセスされるドメインコントローラーが別々になるというのは十分にあり得る話だと思います。その中で例えばユーザーがアクセスするドメインコントローラーにはそのユーザーの情報があるんですけれども、 ADFS サーバーがアクセスするドメインコントローラーにはそのユーザーの情報が複製されてきていないというような場合、ケルベロス認証は通るんですけども、 LDAP 要求が通らず、そのユーザーに関するトークンが生成できなくて認証が失敗してしまうというトラブルになります。例えばドメインコントローラー、これらこのアクセスされるそれぞれのドメインコントローラーが別々のサイトにあるだとか別々の国にあるということで、普段複製が監視されていないというような状況だったり、または災害対策用のサイトにあるドメインコントローラー、こちらも普段複製が監視されていなくて、いざ災害が起きたので使おうといった場合にこういった問題が発生するということで、お問い合わせいただくことがたびたびあります。
田中さん、また質問なんですが、
はい、
ADFS サーバー、 ADFS サーバーが利用するドメインコントローラー、これを固定化するというような方法というのはないんでしょうか。
残念ながら ADFS サーバーが参照するドメインコントローラーを固定化するということはできません。ただ ADFS サーバーはあくまでメンバーサーバーですので、 AD のサイトとサブネット、その設定を使うことで参照先のドメインコントローラーを絞るということはできます。また現在 ADFS サーバーが参照しているドメインコントローラーをコマンドで確認することができますので紹介します。 コマンドプロンプトから NL テスト DSGetDC コロンのドメイン名ですね、これを実行することで一番上に今この ADFS サーバーが参照しているドメインコントローラーが表示されます。ちなみにこれクライアント側で実行いただくことで今クライアントがケルベロス認証のために参照しているドメインコントローラーも確認することができます。今回これコマンドで確認いたしましたけれども、ネットログオンというログを採取しておくことで都度こういった形でコマンドで参照先ドメインコントローラー確認せずともずっと参照先ドメインコントローラーをログに残しておくというようなことも可能ですので必要に応じて使っていただければと思います。
では AD 今回レプリケーションの問題ということでお話をしましたが、レプリケーションの問題どういった方法でレプリケーションに問題が発生しているかということを確認する、まあ、簡単な3つお話したいと思います。まずレプアドミスペースのスラッシュ小レプル、まあ、ご存知の方も結構いらっしゃると思いますが、 AD でレプリケーションが最後成功したのか失敗したのか、このコマンドを実行することによって確認することができます。あとはディレクトリーサービスイベントログ、 AD のディレクトリーサービスのイベントログの中にも警告であったりとかエラーのイベントが出てきますので、こちらで判断するという方法もあります。ただ本当にそのイベントがクリティカルなのか、場合によってはイベントログを見られて調査される方っていうのは非常に多くいらっしゃると思うんですが、本当にそれが大事なイベントなのか、場合によっては判断つかない場合もあります。そういったこともあるので、レプアドミン小レプルで、まあ、今複製が最後成功しているのか失敗しているのか、これを確認するという方法が確実です。あとは可能であればもうオブジェクト、ダミーのオブジェクトを作ってしまって複製されるかどうかという確認方法、これが一番簡単かとは思います。
ではレプアドミン小レプルの実行について実機でお見せしてみたいと思います。ドメインコントローラーでこちらもコマンドプロンプトからレプアドミン小レプルですね、実行します。そうするとこの一つ一つパーティションと呼ばれますけども、情報の格納先それぞれのパーティションごとに最後の複製指向が成功したかどうかという確認ができます。この環境では5つのパーティションに対して全て最後の複製が正常に行われていたということが確認できます。
はい、これはまあおまけでもあるんですが、ドメインコントローラーが正常に今動作しているかどうかということを確認したい、今回のような ADFS が何か、まあ、絡んだようなお話でなかったとしても、ドメインコントローラーを移行される、2003の環境から 2012R2 に移行したいんだけれどもといったような時に、何がトラブル多いかというと、既存のドメインコントローラーが正常に動作していない、そういった時に少なくともこの3つ確認していただければだいぶトラブル減るんじゃないかなと思って今回ご紹介します。まずレパードミの小レプル、複製ができているかどうかということを確認するということで、先ほどご紹介したものです。2点目として DC ダイアグ、このコマンド、これも OS 標準のコマンドですが、このコマンドを実行した結果としてアドバタイジングという結果が出てくるんですが、このアドバタイジングが成功している状態であればドメインコントローラーとしてサービスを提供できる状態になっている。3点目としてネットシェア、これはホルダーが共有されているかどうかということを確認するようなコマンドですが、ドメインコントローラーの場合にはシスボル、ネットログオン、グループポリシーを格納しているようなホルダーなんですけど、こちらが共有されているかどうか、これを見ていただければドメインコントローラー大体今おそらくは正常動作してるんじゃないかなということを確認することがすぐに確認できますので、ご紹介させていただきました。
はい、では次の障害ポイントを紹介します。 これはサービスプリンシパルネームの問題です。サービスプリンシパルネームは SPN というふうに略されます。 SPN と聞くとケルベロス認証で使うものじゃないかなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思います。まさにその通りで、 ADFS サーバーはケルベロス認証を使いますので、この SPN が必要です。で、 ADFS サーバーはフェデレーションサービス名という名前を持っているんですけども、要は ADFS にアクセスするときの URL です。その URL の名前が SPN と一致していないとケルベロス認証が一切通らないということで問題になり得ます。これは例えば先ほどお見せした Windows 統合認証のポップアップ、あれに何度正しい情報を入力しても、正しい資格情報を入力してもケルベロス認証が一切通らなくて、ずっとポップアップが出てきてしまうと、そういうような問題が発生します。
では改めて SPN に関して、 SPN なんだろうと、要するにケルベロス認証において、例えばウェブサーバーに対してアクセスをするとき、ウェブサーバーであれば http スラッシュウェブサーバー名、そういった形での名前、ケルベロス認証で使うための名前を持ってます。これが SPN です。この SPN の登録が正しくされていない状態ですと、田中が申し上げましたようにケルベロス認証は通りません。今回 ADFS であればコントソというドメインであれば、ADFS ファームというサービスアカウント名、サービスアカウントを設定している場合、そのサービスアカウントに対してフェデレーションサービス名を SPN として登録しておく必要があります。では SPN 利用している場合にどういったコマンド、 SPN に関連してどういったコマンドをで確認していけばいいかというところのご紹介をします。 set SPN、 このコマンドで SPN の登録状況を確認することができます。 set SPN スペースの -L、 こちらで SPN が指定したアカウントに登録されているかどうかを確認することができます。その他ですと SPN に関わる問題、重複が起きていてケルベロス認証ができないというような問題が非常に多くあります。これは SQL を使っている場合に SQL で Windows のケルベロス認証をしたいんだけれどもうまくいかない、こういったケースですと大体 SPN の重複、こういった問題が起きているケースというのが多いんですよね。これは set SPN のスペースの -x、 このコマンドで重複を検出できますので、この問題が起きているかどうか確認できます。次に KList、 KList のコマンドは Windows サーバー2003の時代の時にはリソースキットツールという形で OS 標準には入っていなかったです。ただ非常に便利というか、これがないとケルベロスに関してのトラブルシューティングはほとんどできないんじゃないかというぐらいに重要なコマンドです。 KList Purge、このコマンドによってケルベロスのチケット、こちらをキャッシュをクリアすることができます。さらに Windows 8 2012以降であれば KList Get というコマンドが追加されてますので、指定した SPN が取れるかどうか、先ほどお話しました SQL であれば SQL に関連した SPN が取れるかどうか、 ADFS であれば ADFS の SPN が取れるかどうか、これを KList Get のコマンドで確認することができます。
では実際にコマンドでご紹介したいと思います。まず set SPN のコマンドです。 -L の ADFS サーバーのサービスアカウントですね、というふうに実行すると登録されている SPN が確認できます。では KList というコマンドなんですけども、まず KList だけ実行すると、すでにこの端末で取得済みのケルベロスのチケットが、キャッシュされたチケットが表示されます。そして KList のパージと実行すると、すべての取得済み、キャッシュ済みのケルベロスチケットを破棄することができます。改めて KList と実行すると、確かに破棄されていることが確認できます。そして KList の get、 そして一番最初に出てきた 失礼しました。SPN ですね。これを実行することで、この SPN へのケルベロスチケットは正常に取得されたというふうにテストをすることも可能です。では、最後の障害発生ポイントとして時刻ずれの問題をご紹介します。この時刻ずれの問題は、ADFS サーバーとクラウドの間の時刻のずれに関する問題です。ここに記載があるように、ADFS サーバーとクラウド間で5分以上時刻ずれがあった場合、注意が必要です。
田中さん、この5分ずれというのは、ケルベロス認証の場合においては、規定では5分、ケルベロス認証を正常に行えるようにするためには、時刻ずれというのが5分以内、これが規定の許容された時刻ずれになっているんですが、その5分ということでしょうか。
いえ、今回ここで紹介している時刻ずれというのは、ケルベロス認証で許容されている5分という時刻ずれの話とはまた別の話です。ケルベロスの世界での5分という時刻ずれは、あくまでケルベロス認証が成功するか失敗するかという部分にかかってくる問題ですけども、ここで紹介している時刻ずれの問題は、あくまで ADFS サーバーが発行するトークンが正常に受理されるかどうかを表す時刻のずれです。例えば ADFS サーバーが発行するトークンには、トークンの発行日時書かれているんですけども、それが例えば未来の時刻、日付だった場合、まだその時間に達していないのに発行されたトークンをクラウドサービスが受け取った場合、そのトークンを信じていいのかどうかというので判断が必要になります。そこで認証を失敗させる一つの基準となるのが、このシングルサインオンの世界で5分というふうに設定されています。 ADFS サーバーは先ほど申し上げたとおり、あくまでドメインのメンバーサーバーですので、ドメインコントローラーと時刻を同期しています。なのでドメインの時刻が標準の時刻と合っているか、しっかりと同期できているかというところが確認いただくポイントになります。
では時刻ずれという問題に関してどういうコマンドを使っていくか、 W32TM、 このコマンドを使います。このコマンドを利用することによって時刻同期の状態であるとか、あとは同期元を確認することができます。あとは時刻、今すぐ時刻を同期させようというコマンドとして W32TM のリシンクというコマンドを利用することができます。あとはシステムのログ、こちらに時刻同期がうまくいっていないような状態の時には Windows タイムに関しての警告のイベントが出てきます。これが定期的に上がっているようであれば、ちょっと時刻同期怪しいなと、同期できてない状態じゃないかなということを疑って調査を進めるといいかと思います。
では次に多要素認証というものに特化したトラブル事例というのを紹介していきたいと思います。まず ADFS の多要素認証、先ほど少しだけお話しましたけれども、ユーザー名パスワードによる認証とユーザー証明書による認証、この2つの認証方式を組み合わせて利用するというタイプの認証です。ですので一般的なユーザー名パスワードだけによる認証に加えてユーザー証明書を使うので、このユーザー証明書に関するトラブルというのが発生します。ではまずですね、多要素認証を行った時の認証シーケンス、これを紹介していきます。ただ実はですね、先ほど一番最初に紹介した認証シーケンスとほとんど変わりません。クラウドにアクセスをして、 ADFS にアクセスをして、ケルベロス認証を行う、ここまで全く変わりません。ユーザーがケルベロスのチケットを受け取ると、 ADFS サーバーに再度アクセスをして、ここから動きが変わります。ケルベロスのチケットを渡した後、ユーザー証明書を ADFS サーバーに渡します。これが2要素目の認証ですね。 ADFS サーバーはこの受け取った証明書が正しいものであるのかという確認のために、ドメインコントローラーに対して証明書検証という通信を発生させることがあります。 ドメインコントローラーがその証明書は正しいものであると問題ないものであるというふうに応答が返るとここで初めてですねユーザーのトークンを生成するために LDAP 要求をかけてトークンを生成するというような流れになります。一番最初に紹介した認証シーケンスとの違いというのはまさにユーザー証明書を送るという動きとその検証が行われるというその部分だけが違いになります。ではこの認証シーケンスをご紹介した上でこの多要素認証時に発生しうるトラブル2つ紹介します。まず1つ目はファイアウォールの問題、そして2つ目は証明書検証の問題です。それぞれの発生ポイントまとめた図になります。ファイアウォールの問題とここでお話しているのはクライアントと ADFS サーバーの間の通信の問題です。そして証明書検証の問題というふうにお話しているのは ADFS サーバーとドメインコントローラーの間で先ほどのシーケンスにあった通り証明書検証を行うところの通信の問題です。ではそれぞれ詳細に見ていきます。まずファイアウォールの問題と私たちが言っているのは ADFS が証明書認証を行うときには特別なポートを使うためです。 ADFS の証明書認証には TCP の49443というポートを利用します。一番最初にお話した通りクライアントと ADFS サーバーの間ではもともと SSL の通信を行っています。なのでここは TCP の443番の通信を行っています。ただクライアントがユーザー証明書を送るためには別の TCP のセッションを貼る、それが49443のポートを使うということになります。このセッションが貼れるとユーザー証明書を ADFS サーバーに送ることができる。つまりこのセッションが貼れなければユーザー証明書を ADFS サーバーに送ることができないということで多要素認証が失敗するというような問題になります。ではここでですね実際に多要素認証どういう流れで行われるのかユーザー視点でですね見ていきたいと思います。まず ADFS サーバーで多要素認証を有効にします。これが ADFS サーバーの管理画面ですね。多要素認証ここの設定で、インターネット経由でもイントラネット経由でも証明書認証を多要素認証として有効にすると、この設定することでこの ADFS サーバーは多要素認証が必ず必要な状態になりました。ではこの状態でクライアントから多要素認証をしてみます。クラウドから ADFS にリダイレクトされてもうこの時点では自動的にですねログオンしているユーザーの資格情報ユーザー名パスワードはもう送っています。本来ならここで証明書選択画面がですね、証明書選択してくださいと言っているぐらいですので証明書選択画面出るはずなんですけどもエラーが表示されましたね。では三浦さん、
はい、
今までお話しした事例の中でこのトラブルシュートしていただけますでしょうか。
はい、今回ネットワークに関わる部分での問題ですのでアクセスをしたときに今エラーが出てきてしまったとこういった状況ですとそうですね、だいたいネットワークのパケットキャプチャーこういったものを取ってまず確認していくということを我々しています。ではキャプチャーを取っていただいてもいいですか。
はい、ではネットワークキャプチャーですね採取してみたいと思います。そして再度問題を発生させてみたいと思います。はい、ADFS サーバーにリダイレクトされました。もうユーザー名パスワードの資格認証というのは終わっているはずです。本来ならここで証明書の選択画面表示されるんですけどもそれが表示されずにずっと待っている状態ですね。そしてエラーになりましたのでではネットワークキャプチャーを止めてみたいと思います。ではどこを見ていきましょうか。
はい、いかがでしょうか。皆さんネットワークキャプチャー普段見られていたりとかしますでしょうか。いつも見てるよっていう方いらっしゃったらはい、ありがとうございます。キャプチャー撮ることは簡単なんですがこれ見るの結構大変なんですよね。で、何が大変かというとどこを見ていこうかと このキャプチャーを取った後何をしようかと次そこ非常に悩みます。ただ今回は先ほど動作の説明として多要素認証の時証明書を使う時には別セッションを使うとそういったお話をさせていただきました。その使うポートとしては TCP の49433、このポートを使う、この情報を得ているので、じゃあこの49443のポートでフィルタリングして確認してみましょうか。
はい、では TCP のポート49443でフィルタリングしてみます。すると49443に対する通信 TCP のスリーウェイハンドシェイクの新パケットに対して応答がないので新リトランスミットという通信が繰り返されています。これは新の再送のパケットです。応答がないので最終的にタイムアウトということでインターネットエクスプローラーのエラー画面が表示されたということになります。実はこの環境ですね、ADFS サーバーで49443のポートをブロックしていました。通常 ADFS 構築いただいたらですね、この3つのファイアウォールルールが出来上がって規定で開放されるのでこんなこと起きないんですけども、あえてですねブロックして、ブロックした場合にどういう動作になるのかというのをお見せさせていただいたということになります。では改めてこれを開放した上でですね多要素認証してみたいと思います。このトラブルシュートで正しく動けば多要素認証が正しくできるということになります。はい、ADFS にリダイレクトされると証明書の選択画面が表示されました。これはつまり TCP の49443ポートに対して正しく通信ができてセッションが貼れたということで証明書を送る準備が整ったのでこの画面が出たということになります。ちなみにこのクライアント端末にはユーザー証明書が2つ入っています。なので証明書選択画面が出ます。1つしかなければ自動的に送ってくれるのでこの画面も出ずにですねシングルサインをすることができます。では証明書を送ってみると ADFS サーバー側で多要素認証が行われて、こういったクラウドサービスに多要素認証を使ってアクセスすることができたということになります。はい、これが一般的な ADFS を使った多要素認証の流れです。
はい、では今のトラブルシュート、まあ私たち知っていたどういう状況にあるかということは仕組んでいたような状態ではあったんですが、これが仮に間にあるファイアウォールでブロックされているようなケースというのも十分あると思うんですよね。こういったトラブルがあった場合にまず多要素認証の動作というのは TCP の49443を利用するというこの知識を前提に進めます。そして今取った情報としてはネットワークのキャプチャーファイルを取りました。もしかしたらポートはブロックされているのではないかなというような仮説を立て、そしてネットワークキャプチャーのフィルターによって問題解決に至りました。では今回は49443を利用するということを知っていたのでこういったステップ順番に進めることができたんですが、じゃあこれを知らない場合というのもあると思うんですよね。そういったケースも多々あるんですが、じゃあこの場合どうするかというと、先ほどやはりキャプチャー取りましたが、キャプチャー、このキャプチャーのデータでもしかしたら芯に対して応答がない、通信が通らない状態じゃないかということを想像して、じゃあフィルター、キャプチャーのフィルターとして芯のリトランスミットが起きてるんじゃないか、そういったキャプチャーフィルターをかけることもできるんですが、このフィルターをかけることによって49443に対しての応答がないよと、そうすれば49443に関してちょっと事例を調べてみようか、そういった形でトラブルシュートということを進めることができます。
はい、では今回最後に紹介する障害ポイントとしては証明書検証の問題です。これは先ほどの多要素認証の認証シーケンスの中で紹介した通りですね、ADFS サーバーがユーザー証明書を受け取った後の問題です。つまり ユーザーからはその証明書を選択をして送付した後ですね、 ADFS サーバーがドメインコントローラーに対して証明書、これまだ使っていいものであるかという検証の通信を行うんですけども、その通信執行確認というふうに呼びます。この執行確認というのは、要はユーザーから送られてきた証明書がまだ利用可能であるのか、執行済みでないかというのを確認する通信なんですけども、この執行確認が失敗すると ADFS サーバーはそのユーザーの証明書を正しいものか判断することができなかったということで認証を失敗させます。実際そういう時にどういうエラーが出るかというところだけ紹介させていただきます。 ADFS サーバーのイベントログから ADFS のアドミンというログがあります。ここに ADFS サーバーのエラーイベントなどが記録されるんですけども、例えばこのエラー見ていくと、クライアントから提示された証明書が何か問題があったというふうに書かれています。証明書に関するトラブルであれば、より詳細なイベントログがあります。それがキャピ2と呼ばれるイベントログです。ここを見ると確かに多数エラーが出ていることが分かります。ちょっと見づらいログなんですけども、ざっと下の方に流れていくと、執行を確認できませんでしたというログが出ています。要はこの ADFS サーバーは執行確認ができなかったということになり、ユーザーの認証、多要素認証を失敗させたということになります。証明書を使った認証だとか証明書による通信を行うときには、この執行確認が非常にトラブルになりやすいです。なので実際証明書を使われるときには、執行確認がどこに対して行われるのか、正常に行えるのかというのはしっかりと確認いただくべきポイントだというふうに思います。
では最後に、今回ご紹介しました採取する情報、こちらを改めてまとめました。まず ADFS という観点ですと、 ADFS アドミン、先ほどお見せしましたイベントログですね。あとはセキュリティログ、ログオンが成功しているかどうか、ログオンが成功失敗といったところはセキュリティログ、こちらで確認することができます。あとは最後、今回ご紹介はしていないんですが、 ADFS デバッグトレーシングのログがあります。こちらは非常に、これもイベントログではあるんですが、このログに関しては非常に大量に出てしまうので、もし ADFS アドミンのログには何も出てこないと、そういった状況の時に使うログです。 AD 観点としてはそれぞれコマンドをご案内していきました。当然イベントログ、 AD に関してのイベントログ、システム、アプリケーション、そういったイベントログを確認していきます。 NL テスト、どのドメインコントローラーを今見ているんだろうか、そういった確認に使うということで今回ご紹介しました。レッパードミン、複製の状況を確認することができます。レッパードミンに関しては今回は複製の状態、最後成功したかどうかという確認のためにということでご紹介しましたが、それ以外にもいろいろ AD に複製に関しては非常にいろいろなことに使えるコマンドです。 DC ダイアグ、ドメインコントローラーがアドバタイジングしているかどうか、それを確認するためのコマンドです。ネットシェア、共有ホルダーですね、共有ホルダーがあるかどうか、ドメインコントローラーであればシスボル、ネットロゴが共有されているか、セット SPN、 SPN の状態に関して確認するためのコマンド、あとは K リスト、ケロベロス認証、キャッシュをパージしたりだとか、チケットが取れるかどうか、その確認に使うコマンドです。最後 W32TM に関しては時刻同期ですね。証明書観点では、先ほど ADFS の多要素認証というところで証明書を利用するというところでのお話をしました。ご紹介しましたキャピ2のイベントログ、あとはアプリケーションのイベントログにも証明書関連するようなイベントは出てきます。そして通信観点、ネットワークキャプチャーですね。あとは今回ご紹介はしなかったんですが、 SSL の通信というのはキャプチャーを取ったとしても確認することが、暗号化されているので確認することができません。じゃあどうするかというと、クライアント フィドラーというフィドラートレースツールを入れていただいて、これを取ることによって HTTP であればゲットをしているだとかゲットの中身を確認するようなことができます。
はい、それでは最後にですね、今回この60分のセッションの中で5つの事例を紹介してきました。いずれもオンプレミスのどこかに障害の発生ポイントがあるということでご紹介してきましたけれども、もちろん障害発生ポイントはこれだけではないですし、もっともっとたくさんの障害ポイントあると思います。ただ今回紹介したこの5つのうち少しでも多くこういうところでもトラブルが発生するんだなというのを覚えて帰っていただければ幸いです。はい、今回紹介しましたように ADFS という認証は既存の多くのオンプレミスの技術の上で動いています。なのでこういったものをトラブルシュートいただく際にはできるだけ多くの事例を知っていて、できるだけ多くの情報採取切り分けを行っていくということでスムーズなトラブルシュートをいただくことができると思います。ただよくわからないイベントが出ている、イベントログが出ているだとか、不定期に認証が失敗してどういうログを取ればいいかわからないと、そういうどうにもならないようなこともあるかと思います。そういった時にはですね、ぜひ私たちサポート部門にお問い合わせをください。私たちが全力で対応させていただきます。
では関連セッションとしては、私たちはマイクロソフトのサポートエンジニアを語るということで ADFS に関してご紹介していきましたが、それ以外にも Azure Active Directory とオンプレミスの AD の連携といったようなセッションも明日になりますが用意されています。では最後、私たちのアンケートぜひご協力いただければと思います。あとはこの後 Ask the Speaker ということで何かあればぜひ私たちに言っていただければ、まあ1対1で対応する方が私たち得意なので、何かあればぜひご質問などいただければと思います。では本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。